2章13節から17節、まず13節だけお読みします。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。奇跡癒しを求めて集まる人々にイエス様は御言葉を教えられたんですね。これは2章1節2節と同じパターンです。群衆が集まったため彼らにイエスは御言葉を話しておられた。1節2節同じパターン、それが13節ですね。 何しろイエス様の目的はあくまでもそれですからね。御言葉、福音を語ることが目的であります。そのために来られたんです。だから癒しは恵みではありますけれども、癒されても信仰を育まなければ魂が滅びてしまうんですからね。イエス様はその一番大事なところをいつも語ってくださっていたわけです。続いて14節、イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。これもですね、似たパターンがありましたね。アンデレたちを、ついてこいと言って招いてくださった時とよく似たパターンなんですよ。ついてこいとイエス様に言われてすぐに従ったと。しかしアンデレの時にお話ししましたように、彼らにはですね、そうするべき必然的な、伏線があったんだとね。言われて、はい、二つ返事ではいって言ったわけじゃなくて、きちんとそうなるべくしてそうなっていったっていう伏線をお話ししたわけでありますけれども、だから巷でというかキリスト教会で言われるような単純に従う信仰とかじゃないんだって話なんですよね。ではこのレビ、これはマタイのことなんですけど、レビというのはね、マタイであるところのレビがすぐに従ったのはなぜだったんでしょうか。レビもバプテスマのヨハネの弟子だったんでしょうか。違うんですよね。この時現に主税人として働いていたわけであって、バプテスマのヨハネの弟子になっていたわけではありません。すると、アンデレたちの時のような伏線が、当然そうなるべきという伏線がレビにはないんだとしたならば、するとなぜレビはすぐに従ったんでしょうか。やっぱりほら見ろほら見ろとね、アンデレたちの時はまあまあいいとしても、レビを見たらこれ何の理由もないのにすぐに従ってるじゃないか、単純に従う信仰とかね、そういうことなんでしょうか。来いと言えば行く、出せと言われば出す、お金ですよね、何でも単純に従う、そういうことなんでしょうかってことなんですよ。さあ、正しいのはどっちだ、明日はどっちだ、どっちが正しいんでしょう。単純に従う信仰、これが正しいんでしょうか。いやいや、それなりの理由があったに違いない、こっちがいいんでしょうか、正しいんでしょうか。実はですね、このレビの場合はアンデレたちの時とは事情が違うんですよ。アンデレたちに対してはイエス様は何ておっしゃったか、というと、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようっておっしゃったんですね。人間を取る漁師にするってことは、それは、伝道者にするっていう意味だと理解してよろしいですよね。ね、アンデレたちは伝道者になっていくんです。それは彼らの願いに合ってたんですよ。そう思ってたんです。だからバプテスマのヨハネの弟子になって学んでいたわけですよ。だから渡りに船というわけで、彼らはですね、よしイエス様についていこうと言ったわけですけれども、けどレビにはそれは言ってないんですね。ここ言ってないんですよ、ついてこいとしか言ってない。だから親も家も何もかも捨てて神の道、献身の道を歩めと言っているわけではないんですね。でもちろんレビは、すぐに言われた通りについていったんですけども、やっぱりついていってるじゃないかっていうことなんですけども、しかしながらですよ、よく見ていただいたら、レビがついてこいと言われてついていった先はどこですか、どこに連れて行かれたんですか。15節見てください。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。彼ってレビですよ。レビの家に連れて行かれたんですよ。レビついてこいって、どういうことでしょう。つまりここでのイエス様のついてこいというのはどういう意味か、それはお前の家に行くぞっていう意味ですよ。レビよって、ついてこいって、お前の家に行きたいから一緒に来いって、 なんで？なんでかって言ったら、そのレビの家でね、大勢の人たちと食事をしたいからですよ。なんでレビの家がいいんですか？だって主税人で大金持ちだからですよ。悪徳稼いでたからうってつけでしょ。だけどレビ抜きで家主がいないところに勝手にね、大人数に入り込んで宴会するわけにいかないじゃないですか。そうでしょ。そんな時にね、家主であるレビが帰ってくる、うわ何やこれと思うわけでしょ。だからレビついてこいって、お前の家で一緒にね、みんなと食事したいんだって。はいってついて行ったら、自分の家、ああやっぱり俺の家で食事すんのねみたいな。まあ、あのルカの方ではレビが大振る舞いしたということになっているんですけども、それがまあ自発的かどうかはいずれにしても何であれですよ、ある意味レビは用いられたんですよ、自分の財産がね、大宴会開くために。だからお前の家まで一緒に来いと言っているわけです。でその後レビどうしたかって言ったら、イエス様の弟子になっていくわけですけどね、それは自由ですよね。召されてないとか言ったって、弟子にしてくださいっていうのは自由でしょ。でさらには後には使徒の一人として選ばれていくわけなんですけども、ただ最初から全てを捨てて従ったってわけではないんですよ、ね、アンデレたちはね、親も船も残して全てを捨ててイエス様に従ったって言ってるけど、彼らは最初からそうしてたんですよ、ヨハネの時からね。でレビはどうですかって、くっついてこいって言われて、全て家も何もかも全て従った、全てを捨てて従ったかって言ったら、いや事実この時点においては彼は自分の家を持っていて、自分のお金で食事を振る舞ってるんですよ。何もかも捨てたってわけじゃないですよね。ですからとにかくこのレビの場合はですね、いわゆる証明というのとはちょっと違うようなんですよ。証明というのはメス、命ですよね、つまり神の道に歩めと献身せよっていう、そんな時に使う言葉、証明です。それとはちょっと違う、レビの場合は。ただ目的はありますよ。何の目的かといったら、さっき言いましたようにレビの家で罪人たちと食事をするため、そのためにレビをお前の家まで一緒に来いと言っているわけです。じゃあなぜ罪人たちと食事をするのかということ、それが16節17節。パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。立法学者パリサイ人たちも思ったんですよ。なんで罪人たちと食事するのだろうって。それに対するイエス様の答えは、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たということですね。招く、罪人を招く、どこへでしょうか。どこへ招きたかったんでしょうか。ディズニーランドにお招きしようって。そうじゃない。いや、 やっぱり献身へと招きたかったのかと。いや違う。どこへ招きたいんですか、イエス様は。罪人を天国へですよね。天国へ招きたい。だからレビもその罪人の一人なわけですよ。何しろ主税人というのは罪人とされていたわけですから。だからレビもイエス様によって天国に招かれたわけであって、それゆえ弟子となったんですね。だからレビに限っては献身しろって言われたわけじゃないんですよ。でもそんなレビをイエス様は選んで、ね、使徒として福音書を書くために用いられたわけです。イエス様がおっしゃった通り、 ヨハネの福音書でイエス様が言われた通り、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んで任命したのであるってね。イエス様が選んだ。だから当時はですね、弟子が師匠を選んで学びを受けるというのが通常になったんですよ。だからアンデレたちはバプテスマのヨハネを選んで、この人を私の師匠にしようって選んで学びを受けるためついていってたわけですよね。でもそのヨハネが捕らえられて、寮に戻ってたけども、そこにイエス様が現れて、イエス様がアンデレたちを選んでついてこいって言われたわけですよ。同じようにレビもイエス様が選んだ。じゃあ皆さん、なぜ選ばれたんでしょうか。それは罪人だからですね。罪人を招いたんですよ、イエス様を。こいつ罪人だなって招こうって選んだわけでしょ。じゃあ選ばれなかった人たちは正しい人だったんですか。いいえ、正しい人なんかいませんよね。みんな罪人なわけですよ。けど問題はですね、自分は正しいんだって思っている人はいるってことなんですね。そこが問題です。自分には罪がないと思っている人はいる。イエス様はそんな人を招かないんでしょうか。天国に罪人を招くために来たんですよね。正しい人を招くためではなくって。じゃあ自分は、私は罪がない、私は正しいって思ってる人は、イエス様はああちけあちけ、お前は招かんっていうことですか。天国に どう思われます皆さん。イエス様は正しい人ではなく罪人を招くために来たって、天国にね。じゃあ私には罪がない、私は正しいって思ってる人は、あ、じゃあお前来んでいいからって、そういうふうにします。イエス様はどう考えます。天国への招きは特定の人にだけですか。違いますよね。天国への招きは全ての人になんですよ。ヨハネ3章16節で言われている通り、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためなんですよね。だから御子を信じさえすれば一人も滅びることがないってことは、100人が100人全員信じたら100人救われる。だから特定のこの20人だけとかじゃないわけですよ。イエス様による救い、その天国への招きは全ての人に対してであります。けれどもですよ、自分には罪はない、私は正しいって思っている人を天国に招き入れはしないんです。この違いがお分かりいただければと思うんですよ。天国に招かれるのと天国に招き入れられるのとは別物ですから。よろしいですか。繰り返しますよ。天国へと招かれているのは全ての人です。正しいと思っているような人でも、まあまあ来たらいいけど、でもいや私には罪はないって言い張っていたならば、その人は天国にどうぞ入ってくださいっていうふうに招き入れられはしないってことです。だから天国に招き入れられるためには、言い換えるなら、入っていいよどうぞって天国の門を開けてもらえるためには、罪を認めなきゃいけないわけですよね。そして悔い改める、救い主を信じて従う、それが必要であって、それをしたのが一応クリスチャンだということになっているわけですよ、ね。だから私たちは許された罪人なのであって、許されたからって罪のない人になったわけではないわけですよ。お分かりになりますでしょうか皆さん。 その点ですね、この16節を見ていただくと、パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。なぜ罪人たちと一緒に食事をするのですか。いや、そんなやつらと食事なんかしないで、罪のない正しい私たちと食事するべきじゃないかって言いたいわけですよね。先週もお話ししましたように、繁栄の神学と同じ考え方なんです。自分たち健全な信仰者には罪がないんだから繁栄するんだって。主税人や貧乏人どもは罪があるからあんな惨めな人生なんだっていう考え方だからね、なんであんな罪人と一緒に食事するんだって。罪のない正しい健全な信仰者である私たちと食事をするべきではないかって考えてるわけですよ、律法学者たち、パリサイ人たちもね。そして、繁栄の神学を信じている人たちも一緒。みんな彼らは私は正しいって思っている人たちです。私には罪がない、健全、正しいって、ね、そんな人は天国に招き入れられはしないんだってことなんですよ。よろしいですか。さっき言いましたように、天国に招かれているのは全員だけど、天国に招き入れられるのは、ね、自分は罪がないなんて言ってる人は招き入れられないんだってことですよ。だからイエス様おっしゃったように、ね、イエス様は正しい人ではなく罪人を招くために来たんだっていうのはそういうことでしょ。自分には罪がない、自分は正しい、私は健全な信仰者、何の問題もない、だから繁栄する、救われるなんていう人を天国に招き入れはしないってことです。ですから、あの繁栄の神学の人たちたくさんいるわけですけども、彼らの教えに騙されてはいけないんです。気をつけましょう。騙されてはいけません。彼らの教え、それは人を苦しめる教えです。罪があるから癒されないんだとかね、いつも言ってますように、この発言を切り取らないように気をつけてくださいね。あの人が言ってるのはこれですって言ったらダメですよ。罪があるから許されないんだとかね、罪を隠してるから不幸な目に遭うんだとかね、そんな教えに騙されてはいけません。それらは人を苦しめる教えです。人を平安にする教えではありません。人の心を慰める教えではありません。人を救いに導く教えではないです。だって罪のない正しい人なんていないんですからね。だからですよ、何が大事なんですかって言ったら、それはですね、許されてるか許されてないかですよ。許されるか許されないか、それが大事なんですよ。罪があるかないかじゃなくて。罪がないっていうのはおかしいでしょ。そんな人を天国に招き入れはしないんですからね。みんな罪がある罪人だと。じゃあ何が違うんですか。許されてるか許されてないかでしょ。そこが問題なんですよ。どうやったら許されるか、それはもちろん悔い改め、 方向転換するなら許されるんです。それが福音ですよ、ね、それが福音。正しい健全な信仰者は繁栄する、そんなのを繁栄の福音と呼んだりもしますけど、それは異なった福音。パウロが言っているように、他の福音、別の福音。福音は唯一、悔い改めるなら許されるということ、これが福音です。ですからというか、さらに言えば、私たちクリスチャンは悔い改めたからクリスチャンになったわけですけども、しかしクリスチャンになってからも悔い改めは必要ですっていう話になっていくと、ああまたこの話かって、嫌なんだよなこの話って思う人がきっと 2,3 人いるかもしれないんです。あの罪を悔い改めろ、今日寝る前に今日一日あったことを全部思い起こして、あの罪を悔い改めろ、自分で気づいてない罪もあるかもしれないから、主はどうぞそれを分からせてくださって、それを悔い改めさせてくださいって、もう自分の中見たら罪全部悔い改めろ、全部悔い改めろ、ああしんどって、ああ喋るだけでもしんどいのに実行しようと思ったらどんだけしんどいんですかって、これね。クリスチャンに必要な悔い改め、一番重要な悔い改めは、私たちの信仰の向かう方向ですよ。向かう方向がどこに向かっているのかを見極めて、あこれ間違ってると思ったら方向転換して悔い改めなきゃいけないんですよ。どこに向かうんでしょう、私たちの信仰っていうのは。ある場合には、聖書が言うにはですよ、ピリピの3章19節によれば、ね、パウロが言ってるのは、彼らの心の思いは地上のことだけだって、そういう箇所があるでしょ、ピリピ3の19ですが、彼らの思いは地上のことだけ、彼らの思い、ね、信仰によって祈って、祝福を受け取って、その思いは地上のことだけだって言ってるんですよパウロ。それ多くのクリスチャンの中の人々がって言ってるわけですよ。私たちの心の思いっていうか、信仰によって向かうべき方向は地上ですか、地上のことだけで、そうじゃないでしょうね、違いますよね。いいですか、パウロがピリピの3章19節で言ってることの、深刻さ、クリスチャンの中の多くの人々を指して、彼らの思いは地上のことだけですって、彼らの最後は滅びですって、天国には招き入れてもらえないんですって。もちろん地上のことは大事です、人生投げたらあかんってね、昔のテレビのコマーシャルで、野球選手が、ピッチャーがね、ボールを投げる仕事の人が、人生は投げたらあかんでって言ってましたけど、人生投げたらあかん、地上のことも大事けど、天にも心を向けなきゃですよね。さあそこでですよ、最後にお話ししたいと思いますが、天に心を向けるためにはどうすればいいんですか。例えばこのサーキュレーターとかね、向きを変えようと思ったらどうすればいいんですか。簡単ですよ、このリモコンでね、ポチってすればいいわけですよ、向き変わりますよね。さあこんな便利なリモコンがあるんですか。私たちの心の向かってる方、思いが天に向かうために地上の方を向かってるなって、天に向けようって、ピチピチピチピチピチって、そんなのあるんですか。どうすればいいんですか。あなたの心を天に向けなさいって言われても、どうやったら向くんですか。方法は一つ、天にどれほどの宝があるのかを知ることです、ね、なぜなら、あなた方の宝のあるところに心が向かうってイエス様言われたからですよ。そうですね、そうですよ、 もし地上に宝があると思うんだったら地上にしか心は向かわないでしょう、ね、この世の富、繁栄、癒し、それが私の求める宝だっていう、そんな人々には地上にしか心は向かないですよ。でも私たちの本当の宝は天にあるって、それを知るならば私たちの心は当然宝のある方に向かう、そういうことですね。じゃあ天にどんな宝があるんでしょう。いや、天に宝があるのか、そうか、そうかもしれんけど、でも地上の宝の方がすごいよねって。え、あれ宝、天にあるっていうあれが宝、
やっぱこっちの方がすごいな。
だから本当にね、天に宝があるって分かってても、それでも心が地上に向かうとしたら、天にある宝がどれほどのものなのかを知らないってことですよ。あんなちっぽけな宝より地上の宝の方がいいっていうのはそういうことですね。天にどれほどの宝があるのかを分かってないんだって。だから私たちは天にこそ大いなる宝があるということを知らなければいけないんです。それをですね、知るため、つまり天に大いなる宝があるということを知るために、聖書を読んで学ぶわけですよ。聖書を通して知るんですよ。天に備えられている宝がどれほどのものであるかっていうことを、地上の宝なんか比べ物にならないぐらいの大いなる宝があるんだということを聖書を通して知りましょう。そうしたら心は天に向かいますよ。私たちのこの年、今日まだ2回目の日曜日です。私たちこの年っていうか、この年だけじゃなくですけども、私たちの信仰の向かう方向、その向かう方向がそのような方向へとなっていくように歩み続けていきましょう。お祈りしたいと思います。